この性別、神様のために区別するですね。これが性別。七日目は神様のために区別されたから性別されたと書いてあります。第4条のですね、4条の戒めの20章の注意説にどのようにありますか。それで主は安息日を祝福し、これを性別された、聖なる目的のために区別された、この意味ですね。ですから、じゃあそうしますと、具体的に私たちがこのどのようにこれを分けるべきかとですね、今度それぞれいろいろ分け始めたら今度困りますから、神様の御言葉にどのように何を分けるように、何を区別するように教えてくださったかを確認していきます。まず出エジプト記13章、出エジプト記13章2節です。
イスラエルの人々のうちで全てのウイボ、すなわち全て初めに体を開いたものを、人であれ獣であれ皆私のために性別しなければならない。それは私のものである。
何を性別するようにおっしゃいましたか。ウイゴ、つまり初穂です。初穂、今ここに人、獣、箴言4章を読みますと、すべてのあなたの産物の、これがイエス様が教えてくださいましたね。マタイ6の33、まず神の義と、ここに義と国を求めることにおいてはまずが欲しいんですよ。まず神の義、神の義を求めることにはまずがあります。まずって何ですか。 First ですから初穂は First Fruits、 それが何であっても。ですから私たちが黙示録14章の4節読んでいますと、14万4千人はこのイエス様の死聖女時代に神様の戒めを守り、イエスの信仰を持つこの人たちは初穂と呼ばれています。なぜですか。彼らはどのような経験に入った人たちですか。性別するこのプロセスを経った人たちであるということがわかります。このプロセス、この性別するプロセスの始まりはどこから始まりますか。いつも帰任、イエス様の十字架のその値、その価値、その値段を理解する人たちはこれを分けることが難しいことではないんです。ですから、じゃあまず何ですか。ここで初穂、初穂ですね。はい、このことについては何箇所もありますが、今の時間の関係でですね、それは置いておきたいと思いますね。レビ記27章、レビ記27章の30節です。どのようにありますか。
地の十分の一は地の産物であれ、木の実であれ、すべて主のものであって、主に聖なるものである。
はい、何が聖なるものですか。十分の一、はい、これは徹底的な改革が必要です。神様のもの、十分の一に対する正しい理解。じゃあこれは誰のものですか。主のものに、神様に属するものを何もの、聖なるもの。神様に属さないものを属なるもの。これを明確に区別することがこの性別です。じゃあ次いきます。ローマ7章の12節。
このようなわけで律法そのものは聖なるものであり、戒めも聖であって正しく、かつ善なるものである。
神様の戒めと神様の律法、ここにあります律法、戒めに対する これは何であるとありますか？聖なるものであるとあります。聖なるものと聖なるものではないものを属す、それを分けるのが何ですか？性別です。どのようにこれを分けるかということは、私たちがこの安息日のこととか神様の律法のことを、ちょっと今日はですね、時間の関係でそこを入ることはできませんが、今ここに神様の律法戒めがどのようなものですか？聖なるものであることを聖書は教えています。今度ペテロ第一2章の9節です。ペテロ第一二章の九節です。
しかしあなた方は選ばれた種族、祭司の国、聖なる国民、神につける民である。
はい、聖なる国民、つまりここに書いてあるこの国民はどの国民ですか？どの国民？神の国ですね。ダニエルがドブガネザルに説明した天の神が一つの国を建てられます。この国ですね。この国の臣民はどのようなものであると？聖なる国民とこのように書いてあります。なぜなら彼らは誰につける民だから、神につける民だから。じゃあそうするともっと具体的に、みんな自分は神の民と言いますから、コリント第一一章の二節です。
コリントにある神の教会、すなわち私たち主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、キリストイエスにあって清められ、
キリストイエスにあって聖別され、
聖徒として召された
方々へ。じゃあここに何が出てきますか？コリントにある神の教会です。聖化は何から始まりますか？聖別は何によってしますか？神様の御言葉です。御言葉が教える教会ですね。これははっきり区別しなければならないんです。これもあれもこれもあれもというのは、これパビロンの考え方なんです。黙示録14章によりますと、その酒を一度飲むとですね、酔ってる人がどのようにしますか？まあいや、これが何の考え方ですか？これがバビロンの葡萄酒、つまり酒に酔っている状態ですから、この聖化、聖別には必ず何がはっきりしなければなりませんか？神様の教会です。教会の証9巻は教会に与えられた最後のメッセージです。9巻ですから258ページ。多くのものは終わりの時代に近づくと、みんなインディペンデントに自分たちの活動をしなければならないと思う人たちがいると。これは神様の秩序ではないと。すべてのインディペンデントは、これは神様の計画にあることではないとはっきり書いてあります。神様はご自分の教会を持っていらっしゃると。これは聖化にとって欠かせないことであるということを、私たちは神様の御言葉によって確認することができます。ですから私たちがこのようにこう御言葉を理解するとき、はい、御言葉によって性別してくださいとありましたね。17章の17節。そうすると御言葉は真理です。あなたの御言葉は真理であります。じゃあそれをどのようにというのが今回の聖書勉強の学びで、 聖なるもの、つまり聖域は聖域によって、はい、聖域と人の考えをそこにくっつけると、これは確立するものではないということです。どんなにそれらしいものであっても、草は枯れ花はしぼむ。その花は何ですか？人はみんな草だ。草は枯れ花はしぼむ。しかし神の御言葉は常しえに変わることがない。絶対的です。はい、絶対的。はい、人は絶対的なものをつかむとき幸せです。ペテロ、パウロ、神様の民がそれほど幸せであったその理由は、彼らは絶対的なものをつかんでいたからです。ですから、何が絶対的なものですか？草は枯れ花はしぼむ。しかし我々の神の御言葉は常しえに変わることがない。じゃあそうすると、この聖化の聖化、つまりこれを性別している、この証拠があります。これが安息日です。エゼキエル20章、エゼキエル20章、エゼキエル20章の中二節。
私はまた彼らに安息日を与えて、私と彼らとの間の印とした。これは主なる私が彼らを性別したことを彼らに知らせた。
何とありますか？こっちですか、こっちですか。今これでこっちですね。性別した、これが印です。昨日私たちが、あなたの身分証明書は何ですかと、神様の何でしたか。それがイエス様のよみがえりが、イエス様の犠牲によってその義認を得た人たちの身分証明書だとですね。つまり義認は何の変化ですか？身分の変化です。身分の変化。それとこの聖化は何の変化ですか？品性の変化です。これが品性。じゃあその品性って何の品性ですか？安息日の遵守によって現れるその印です。これがもう印だと神様おっしゃいましたね。違いますか？私が私の安息日を与えて、これを何としたと、これを印としたと、印としたと。印って何ですか？印とは何ですか？マーク。それがバッチになる時もあるしですね。そういう人たちもいますね。ここにちゃんと、ここに何かあると、あるいはここにある人もいるし、あるところに行きますと、ここに何かこう何かありますね。ある人たちは色で、またですからいろいろありますが、この聖化の印は何かと、神様どうおっしゃいましたか？私は何を与えて、安息日を与えて、これが何と、彼らとの間の印としたと。昔神様はご自分のためにこの裾にですね、何をつけるように、青いリボンですね、リボン、フサですね、をつけるように命じられましたね。これが何かと言いますと、神様の民のユニフォームです。ユニフォーム。ユニフォームって何ですか？パッと見ればわかりますね。はい。それと同じように、神様の民、イエス様がこの義認の力によって私を義認してくださいましたということを表す、その印が安息日です。安息日。さあ、出エジプト記、31章。 出エジプト記31章12節から読んでみますね。出エジプト記31の12からです。主はまた
モーセに言われた。あなたはイスラエルの人々に言いなさい。あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって、私があなた方を性別する主であることを知らせるためのものである。
じゃあ何とおっしゃいますか。必ずと書いてありますね。あなた方は必ず。これ必ずって何ですか。これはお母さんが自分の小さい子供が自分から離れてどこかに行かなければならないときに話す言葉ですよ。何かお父さんお母さんから言われた以外の何かが起きるとき、誰かに誘われるとき、するように言われるとき、あなたは必ず言ったことを覚えてねと。これは子供に親が言える言葉であって、他の人に言えないんです。これ必ずって言えるんですか。まあできる限り、まあまあ強制はしませんからどうぞ、それぐらいじゃないんですか。必ずと言われるときに、これは誰にでも言えるようなことではないんです。これはご自分の血によって買い取られた、この価値を意識している人たちに言われたことです。ですから、この安息日の戒めを、安息日の戒め、特別に、四条の戒めが出エジプト記20章ですね。8から11までですね。これは、エジプトから彼らがシナイ山に来た時に与えられた10戒です。しかし、私たちが新明記古書を読みますと、新明記古書読んでみましょうか。新明記古書の15節、これはカナンに入る前、ヨルダン川のところまで来たときに、神様がこの律法をもう一度繰り返します。その時どうおっしゃったか読んでみましょう。15節、あなたは
かつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕とを持って、そこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守ることを命じられる。
この必ずという意味は、必ずという意味は何を覚えなければなりません。帰任ですよ。帰任を覚えるものに、この価値を認めるものに、お父さんが必ずあなたたちは、必ずあなたたちはこれを守らなければならないと、このことです。じゃあ私たちが一番初めしましたね。じゃあ繰り返しますか。この地球の中心はパレスチナですね。パレスチナの中心はエルサレム、エルサレムの中心は神殿、神殿の中心は聖所、聖所の中心は死聖所、死聖所の中心は契約の箱、契約の箱の中心は十戒、十戒の中心は第四条の安息日ですね。しかし安息日の中心はイエス・キリスト。この十字架を通して、ですから今この中に、この新明記今古書の中五節にどのようにおっしゃいますか。何を覚えなければならない。奴隷であったあなた方をエジプトから導き出したことを覚えなければならない。これを覚えることがなければ安息日を守ることは無理です。これを覚えることなしに一生懸命頑張るんですね。だから何か話したくてしょうがないんですね。でもこれを安息日だから、もう見ればわかるんです。もう爆発するぐらい、もう口からもうここまで来てるんです。 なぜですか。それは何を覚えないで、この大いなる王、神の義であろう、この義人は覚えないで、自分で安息日を守らなくちゃ。昔イスラエルの人たちがヨルダン川に来た時おっしゃったこの申命記5章は、今度天のカナンに入る直前の神様の民に与えられた最後のメッセージなんです。ですから何を覚えなければならない、それが要約するとこの義人です。義人です。この義人を覚えなければならない。これを覚えれば守りますか守りませんか。守れないんですか。勝ち得て余りがある。勝ち得て余りがある。自分の口から出ようとする世の言葉を抑えて抑えて抑えてではなく、イエス・キリストの犠牲はこれを勝ち得て、これに勝ち得て余りがある。この力なしにどんなに頑張っても、今度これを力を知らない状態で、成果は一緒のことと書いてあるから、証の御に。もう死ぬ時まで毎日毎日。そのようなことではないんですよ。なんで勝ち得て余りがあるとローマ8章に書いてありますか。なぜ誰を通して、そこにどのように書いてありますか。ローマ8章の、
しかし私たちを愛してください。
しかし私たちを愛してください。この愛がどのように現れたと、ヨハネ第一4章の10節に、この贖いの備え物、ここに愛がある。じゃあこのように私たちを愛してくださった方によって勝ち得て余りがある。誰を通して、私たちを愛してくださった方によって、私たちを愛してくださった方によって、その愛がどのように現れましたか。どのように、贖いの備え物、私の罪化のために死に渡され、私の義人のためによみがえられた、その贖いの備え物によって勝ち得て余りがある。成果は義人の継続です。成果は義人の維持です。成果はイエス・キリストの愛のうちにとどまることです。ヨハネ中五章、ヨハネ中五章、このヨハネ中三章からヨハネ中七章まではイエス様が十字架前にご自分の弟子たちと交わされた最後の会話です。じゃあこの中で中五章見てみますと、なんとイエス様おっしゃいますか。一節から読んでみましょうか。私は
誠のブドウの木、私の父は農夫である。私につながっている枝で実を結ばないものは父がすべてこれを取り除き、実を結ぶものはもっと豊かに実を実らせるために手入れしてこれをきれいになさるのだ。
あなた方は
私が語った言葉によってすでに記憶されている。
どの意味ですか。性別されている。何によって。私が語った言葉によって。この言葉を聞くことに耐えなかったユダは出ましたから。出ましたか。出ましたから。今度はイエス様の言葉を聞くことができる人たちだけ残ったんです。ですからどのようにおっしゃいますか。あなた方は 私が語った言葉によって、はい、これが、じゃあ、そうすると、4節。
私につながっていなさい。そうして
私たち、この、今、このですね、口語訳のつながっていなさい。これ、英語では全部、abide in me です。私のうちにいなさい。この中合書に全部つながっていなさい、つながっていなさい。はい、つながるのはですね、最近は、地球の反対に行ってもちゃんとつながってるんですよ。インターネットで。ずっと会話できますから、これで。じゃあ、イエス様がおっしゃったのはその話ですか？イエス様は、ここにつながっている、いなさいとではなく、私のうちにいなさいとおっしゃっています。じゃあ、そのように全部読んでみましょうか。4節から、もう一度。
私のうちにいなさい。そうすれば、私はあなたのうちにいよう。枝がぶどうの木のうちにいなければ、自分だけでは実を結ぶことができないように、あなた方も私のうちにいなければ実を結ぶことができない。私はぶどうの木、あなた方はその枝である。もし人が私のうちにおり、また私がその人のうちにおるならば、その人は実を豊かに結ぶようになる。私から離れてはあなた方は何一つできないからである。人が私のうちにいないならば、枝のように外に投げ捨てられて枯れる。人々はそれをかき集め、火に投げ入れて焼いてしまうのだ。あなた方が私のうちにおり、私の言葉があなたのうちにとどまっているならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば与えられる
だ。じゃあ、これイエス様はここで何をおっしゃってますか？これは自分の子供でなければこの世に言えないんですよ。何とおっしゃいますか？7節。あなた方が私のうちにおり、私の言葉があなた方のうちにいるならば、何でも望むものを求めるがよい。そうすれば？考えてみてください。これは、お父さんお母さんが自分の愛する子供にしか言えない言葉ですよ。他のところでこんなことを言ったら大変なことになります。そう思いませんか？これは神様の子供に、子供だけに与えられる約束です。どのようにおっしゃいますか？どこにいなさいと？皆さん、どのように人が人のうちにいることできますか？そうですね。そのことです。私たちが今話しているのはこのことです。どういうことは、ここに一つとっても大切な木があります。人は愛するとき、愛される人は愛する人の中にいます。そうですか？中にいるということは、愛する存在でなければ無理です。いいですか？皆さん、理解できますか？愛する人は、中にいますか、いませんか？
います。
もしここに、ヨハン君がいなかったとしても、ヒロミさんの心の中には、ヨハン君がいますか、いませんか？なぜですか？愛するからです。この関係でなければ、これ無理な話なんですよ。今、この、ずっと昨日から話しますように、この中合書も、ヨハネ13章からですよ。一節どのようにやりましたか？世にいる自分の者たちを愛して、最後まで愛し、通された。じゃあ、愛するときは中にいますか、いませんか？いくらそばにいても、愛さないと、中にはいないんです イエス様が今ヨハネ15章でおっしゃっているのはこのことですよ。愛するとどこにいますか？中に入ってるんですよ。だから何を食べるも、ああこれも一緒に食べればいいのに、あこれ私だけ食べるね、ですね。これが何かと言いますと、中にいるということです。その中にいる唯一の方法は、ヨハネ十五章が成就する唯一の方法は、イエス様との愛する関係でなければならないということです。ですか？皆さんはっきりしますか？中村さんどうですか？そうですね。これ以外の方法では無理です。イエス様がどうおっしゃいましたか？新しく、はい、生まれたら何の関係ですか？ああ、そうすると何ができますか？愛し愛されることができます。そうするとどこにいることができますか？中にいることができます。皆さんもこの経験を希望しますか？これが福音ですよ。これが可能だと、このようにしてくださったということが、これが福音ですよ。はい。本当にもったいないんです。これが分からないで死ぬと。人は聞かなければなりません。知らなければなりません。三天使のメッセージ。どこに書いてありますか？黙示録を、黙示録を14章の6節から12節までの三重のメッセージの手出しは神の義である福音です。そうですか？そうですよ。私たちが教科の学びをするとき、一番初めの長文はそのメッセージ全体です。そうですか？これが長文と言います。手出し、長文ということは、それから出てくる全体を要約したものです。ですか？ということは、神の義は、三重のメッセージの何であろう？全体であろう。だから、信仰による義人が第三天使のメッセージですかという、この、質問に対して何と答えましたか？はい、つながりますか？これどうしてこのようにいきなりこのように話したか、このメッセージを理解することなしにどうつなげても、第三天使のメッセージ、いくら旧説から注意説読んでも、獣と刻印と情と激しい怒りと意欲と火と、これしかないんですね。これ読んでも。だから今日多くの者にとって第三天使のメッセージは獣の刻印です。獣の像、獣を気をつけて、とにかく準備しないと。避けろ、避けろ、逃げろ。私たちが何が私たちに神様が教えてくださるこの三重の使命、世界の人たちが聞かなければならない、この三重の使命かをはっきり理解する必要があります。じゃあ、そうしますとですね、この三重の使命を、時間はそれほどありませんが、ちょっと考えてみます。じゃあ、皆さんがもう知ってると、信じて、じゃあ、第一天使のメッセージは何ですか？一からですね。第一天使のメッセージは何ですか？じゃあ読んでみましょう。読みながら見てみましょうね。はい。じゃあもう6節は今まで私たち学びましたね。じゃあ7節からいきます。大声で言った、神を恐れ、神に栄光を期せよ、神の裁きの時が来たからである。天 天と地と海と水の源と作られた方を伏し拝め。結論は何ですか？この第一天使のメッセージは伏し拝め、ウォルシップです。礼拝、礼拝。第一天使のメッセージは神様に礼拝しなさいと。じゃあ第二です。じゃあ第二は何ですか？八節。はい。
また他の第二の見つかりが続いてきていた。倒れた大いなるバビロンは倒れた。その貧困に対する激しい怒りに夜通しをあらゆる国民に飲ませたもの。
はい。これを聞いてですね、多くの者が、は？これですよ、今。は？じゃあ、第二はバビロンは倒れた。ですね。なんかその次も何か書いてありますかね。何も見えませんから、ここ。なんかこれで終わってますね。ですから、はですよ。じゃあ、第三に行きます。第三は何ですか？第三。
第三の見つかりが彼らに続いてきて、大声で言った。おおよそ獣とその像とを拝み、額や手に刻印を受ける者は、神の怒りの杯に混ぜる者なしに盛られた神の激しい怒りの葡萄酒を飲み、聖なる御使いたちと子羊との前で一人音で苦しめられる。
そうすると、まあその続きですから、夜も昼も休みが得られない、恐ろしいですよ。もう大変なことです。じゃあ、そうすると、今ここでですね、ここで何がメッセージなのかと。何がメッセージなのかと。見ると、何と書いてありますか？何を拝まないように。獣を拝まないように、刻印を受けないように。これですね。ここで拝むということは礼拝です。つまり第三天使のメッセージは、獣の像を、獣を礼拝しないように。獣を礼拝しないようにということです。ヌブガネザルが像を作りましたね。誰の飾りだったと思いますか？そうです、当たり前ですよ。ですから獣の像というのは獣です。いいですか？だから何を礼拝しないように、獣を礼拝しないように。じゃあそうするとこれでだけではないんですね。今度4番目いきます。なぜなら、じゃあ黙示録中今4章ですね。黙示録中4章の今中1節までありまして、中2節がその第一、第二、第三天使のメッセージを受けた結果が、黙示録中四章の中二節です。そして、その中四節に行きますと、イエス様の再臨です。ですから、再臨の後何かメッセージありますか？再臨の後メッセージは必要ではないんです。じゃあ、そうすると、中五節行きます。中五章。中五章行きますと、神様の民がどこにいると、二節読むと、カラスの海の上、これも救われてからですね。じゃあそれでもない、十六章、十六章は何について書いてありますか？七つの災い。じゃあこれもメッセージではない。十七章、何について書いてありますか？黙示録十七章は黙示録十三章の追加的な説明です。はい、黙示録十七章は黙示録十三章の説明。ということは、この中八章、どのように書いてありますか？一節。
この後私はもう一人の御使いが大いなる権威を持って。
ああ。じゃあ、中八章の一節はどのように始まりますか？何の後？この後、何の後？黙示録中四章の三重のメッセージの後。だからこれが第四です。このもう一人の天使が来て、何というかと、四節。4節。
またもう一つの声が天から出るのを聞いた。私の民を彼女から離れ去って、その罪
ということは、そのバビロンから 出なさい。じゃあバビロンから出なさい。もう一人の天使のメッセージがなければ、第二天使のメッセージはハーで終わります。違いますか？で、何、一体何ということになりますね。じゃあそうしますとですね、今要約しますと、これが三樹のメッセージと、三樹のメッセージと、そしてによって、これが最後に全てのものに伝えられねばならない永遠の福音です。永遠の福音。じゃあそうしますとですね、この中に、この中にまず考えてみます。体操と、体操と、体操との英文の390ページ、結果、93ページの、93ページのですね、この体操と21章の最後の段落になります。黙示録18章はどのようにありますか？
黙示録18章は、教会が黙示録14の6から12の三重の使命を拒否した結果、第二天使の使命が、
状態に、そしてまたバビロンにいる神の民がその中から出るようにと求められる時を示す。
ありがとうございます。じゃあそうしますと、今この体操と今欠陥の93ページによりますと、この天使のこの働きは何が完成しますか？第二天使の使命が、はい。じゃあそうしますとですね、今度これをもっと見ます。この天使を見るときに、第一は何するように、礼拝をするようにですね。礼拝をするようにです。礼拝するようにですね。第一天使は。はい。第三天使は、礼拝をしないようにですね。ですか？違いますか？第三天使は礼拝をしないようにですか？ですね。第一天使は礼拝をするように。ということは、ここで重大な、本当に理解しなければならないことは礼拝です。礼拝ですか？この地球歴史の中で最初の殺人は礼拝の問題で起きたんです。いいですか？ですから、この問題は最後まで続きます。天で起きた問題の始まりは何でしたか？ルシファーが。自分が礼拝を受けたいと。このことでしたね。自分が礼拝を受けたいと。これから始まってます。ですから、イエス様が人として来られたときに、マタイ4章読んでみますと、彼がイエス様に40日間の断食の後、テストしますね。しましたか？テスト。試みたと書いてありますね。誘惑。3回でしたか？はい。じゃあ皆さんどう思いますか？普通考えるときに。もし、1回目、2回目、3回目。どっちが一番強いと思いますか？ですね。じゃあ、この最後の誘惑が何でしたか？私に。ああ。これが、サタンの本心です。初めから。ですから、黙示録13章を読んでみますと、竜がこの獣に位と何と何を与えたと書いてあるんです。ですね。 だから今度は自分というとみんな逃げるから、今度獣を前に出せて、誰が受けたいと礼拝を、自分が。この問題なんですよ。この三種の使命が何か小さいどこかの地域的な問題ではないんです。これはじゃあこの礼拝、この礼拝はどのような礼拝なのかということを理解する必要があります。なんか集まって賛美してお祈りして、これが礼拝か、ここに話しているこの礼拝とは何かと。はい、もちろんそれやめるように話していることではない、それも大切です。しかし何が本質的な礼拝なのかと。7節戻ります。14章の神を恐れ、神に栄光を着せよ。どうよってですね、はい、人はそのように神を恐れ、どうやって奴隷みたいに違う。じゃあどのようにそうすると、神に栄光を着せよ。何が来たからである？神の裁きの時が来たからである。そしてその次、天と地と海と水の源を作られた方を礼拝しなさいと。じゃあもう礼拝の対象が曖昧な部分がありますかありませんか。ないんですね。誰を礼拝するように？天と、しかし創造の主と書いてないんですよ。天と地と海と水の源を作られた方を礼拝しなさいとあります。これはまさに第四条そっくりです。ですね、第四条そっくりです。今日多くのセブンス・アドベンチストが安息日は第三天使のメッセージだと思ってるんですよ。第三天使が、第三天使が神様の戒めを教えることだと思ってるんです。しかし証の文にどのように書いてあるか読んでみます。大卒と154ページから見てみます。154ページ、欠陥154ページ、154ページ、そこに人々に審判に立つ準備をさせるために、はい、そこです。
神を恐れ、神に栄光を着せよ。天と地と海と水の源とを作られた方を後ろ拝めと彼らに命じている。これらのメッセージを受け入れる結果は、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐がある。
じゃあ黙示録14章は何の結果だと書いてありますか？何と書いてありますか？このメッセージを受け入れた結果、どのメッセージを？第3ですか？これ。このように書いてあるのに第3だと思ってるんです。しかし神様の御言葉にはどう書いてあるかということです。じゃあ、今度次、155ページ。第一天使は
神を恐れ、神に栄光を着せよ。神を天地の創造主として礼拝せよと人々に呼びかけている。そうするためには神の律法に従わなければならない。
神様の律法に従うようにというのはどの天使のメッセージですか？第一天使のメッセージですよ。じゃあなぜ今日多くの人が神様の律法を第三天使がすると思うかと言いますと、神様の真理をバラバラにしてしまったんですよ。バラバラにして、第一天使はウィリアム・ミラー、第二天使は彼ら、第三天使は私たち、だから安息日、だから私たちが安息日を守るように、神様の戒めを守るように教えてと、ここに聖徒だと。誰の考えですか？これ自分の考え。 御言葉にはどのように書いてありますか。どのメッセージ。第一天使のメッセージです。ですからこのメッセージは一体であって、これをバラバラにした結果、人々がいろんな考えになっています。この真理はバラバラになってはいけない。じゃあここで休憩してですね、11時から次の時間始めます。お祈りして休憩に入ります。